いと、こんばんはです、来ました、また連日の、はい、ということですね、配信でございます、はい。で、今日もですね、昨日やったですね、怖い話という、サイトがあるんですけど、そこのですね、投稿怪談朗読の、計で言えば10回目になるという配信になります、はい、昨日は9回目と、はい、ということで、また始めた時間なんですけど、まあ1時間もできればいいかなというところで来ました。で、ジータレス読み473をちゃんばんはとか、おっちゃんじゃねえんだけど、とりあえずこんばんは。連日の配信お疲れ様です。ありがたいよと。まあ、1回がまあ短くても、連続で配信する方がまあいいんじゃねえと。はい。いうところで、来ました。で、474。今ままで、はい、噛みました。一回も噛んだことのない DJ と聞いてきましたと。おっさん今度、まあおっさんじゃねえんですけど、こんばんはと。はい、ねえ、一回も噛んだことなかったそいつね、そいつロボだなで475ツーサーって書いたんですけど、まあ、飛び込んできましたよ、まあ、そんな急ぐ必要はなかったんですけど、で476過去放送を聞きながらボケっとしてたら今日もでやんすねと、さすが136様と、ネトラ次回の魔王と呼ばれるだけはありますねと、ネトラ次回の魔王なんて初めて呼ばれましたよねねえ、ネトラ次回の魔王なんて初めて言われる。そうか、魔王なんだ。なんで悪なんだろう。で、477、おっちゃんおつでありますと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、20代ですけど、はい、今日も楽しく聞かせてもらいますと、ありがとうございます。はい、で、478、136、23、こんちゃーと。まあ、23じゃなくはないかもしれないですけど、とりあえずこんばんは。で、479、おちょ24時間ラジオとかやろうぜと。だから24時間はね、ほんとね、思うけどね、修行。何の、なんだろ、聞いてる方もやってる方にも、そのなんだろ、プラスがあまり生まれません。はい。やってる方はどんどん疲れてきて、なんか後半もうひどいグダグダになるし、なることが多いし、で、聞いてる方は、なんつーの、途中、大抵寝ますから、てか寝ると思うんで、その途中が聞けないっていうのはあるだろうし、だから、なんでやってんだかよくわかんないんだよ。せいぜい12時間かなと。だからといって12時間やるわけじゃないですけど、と思うんですけどね。で、480、この声、ダンディズムかと。何ダンディズム。よくわかんねえよ。よくわからんけど。はい。まあ。まあ、ありがたいと、うん、ありがたい。はい。で、481。文字化けしてんだけど。で、482。24時間ラジオは無理か。じゃあ、24時間連続ラジオだと。ね、ハードル上げすぎて今度くぐれるようになりましたね、平気で。てかハードルがあるかどうかすら分かんねえぐれ、たけや。あ、え、でもちょっと待ってよ、24時間連続ラジオは24日間連続ラジオか、うん、ちょっと意味の違う24日間はやったことありますけどね、3週間と3日っていう意味では、はい、でまあいいや。で、483、24年連続ラジオでいいじゃないと。ね、桁上げりゃいいってもんじゃないんですけどね。ね、桁というか単位。うん、24年って。俺、そんなにやってたらすごいね。いつ、そうしたら魔王かもしんないけど。いつまでやってんだ、お前と。はい。まあいいや。とりあえず、行きたいと思います。今日はですね、本当にあった怖い話というカテゴリーのですね、昨日は、二重感情かな、ファイル8、 まで読んだはずなので、今日はファイル9、子供の声という題名の、ところからですね、行きたいと思います。じゃあ早速行きましょう。子供の声という題名。136話連続朗読。100話ですらきついのに。無茶だな。うん。疲れちゃうな。よほど元気で、一週間休みとかだったらやるかもしれないけど、まあいいや。じゃあ行きましょう。子供の声という題名、投稿者栗太郎様のお話、行きましょう。私は今実家のある群馬に住んでいるのですが、10年ほど前はまだ東京都内で生活をしておりました。杉並区にある久我山、合ってんだっけ、地名弱い、合ってるね、いくらなんでも、久我山というところで妻とアパート暮らしをしていました。ある晩のこと、深夜0時くらいでしょうか、私は無性に喉が渇いて冷蔵庫を開けた。ビールの買い置きが切れていて、ジュースも入っていない。幸い近くにジュースの販売機があるので、かみさんにちょっと自動販売機でコーラ買ってくるわと言って玄関に続くドアを開けた。後から考えてみたら、玄関付近の空気がやけに重く感じたような気がしていた。ちなみに私は霊感なし、霊を見たことなしです。靴を履き、玄関を出て外階段を降りた。都内とはいえ、久我山は郊外で閑静な住宅街。住んでたところは街灯もまばらな感じでした。アパートから歩いて 2,3 分のところに自販機がある。その時その周辺には人影はなかった。私の足音だけが聞こえる。私の影だけが歩いていく。自販機まで行く途中に東京電力のでかい鉄塔があり、その隣に養護学校がある。小学生までの子供がそこで昼間のみ学習している学校である。当直している気配はない学校である。自販機のところに行くには、その養護学校の門の前を通る。秋だっただろうか、肌寒い夜だったため、私は足早にその門を通り過ぎようとした。そして後から考えても、なぜそっちを見たのかわからないのですが、ふと門の方をちらっと見た。するとすぐそこくらいの位置から、何？という子供の声がした。当然子供なんかそこにはいない。私はそこを足早に通り過ぎた。びっくりして走り出す人もいるだろうが、私は足早に通り過ぎた。自分の性格から自販機でジュースを買っていかないとという思いがあったのだろう。急いでジュースを買ってまた元来た道を戻る。門の前も通ることになるのだが、約5メーターの道路の反対側を通って帰った。もう門の前は通りたくなかった。だが通り過ぎる時にまたちらっと見てしまった。すると、さっきは確かに閉まっていた門が50センチくらい開いていた。さすがに私は走り出しました。急いで帰ってかみさんに一部始終を話すと、そういう話を信じないかみさんがやけに納得した表情で聞き入ってくれた覚えがあります。嘘偽りのない体験談だったので、信憑性も何も感じさせなかったのでしょう。これが私の経験した不思議な話でした。以上、子供の声っていう題名の話でした。で、つい行く前にジータレース読み485、シャレコは一挙朗読はと。おかしいな、一挙っていうか、俺少しずつやってもとんでもねえ時間かかってんだけどなんだ一挙っつのは、一挙っていうようなレベルじゃねえ。で、 486、じゃあ、おっちゃんさん来たと、まあ、おっちゃんでもないし、おっちゃんさんでもないし、ですけど、20代ですけど、はい。昨日の放送、落とそうとしたけど、ファイルバンク繋がらないとですと。あれ？え？あれ繋がりません？っていうか、初めてここで言われたんですけど、繋がらないなんて。え？だって俺散々やってるから、え？繋がらない理由は何なんだろう？よく、わからないんですけど、もし、まあ、自分もね、あんまりあのパソコン詳しくないんで、あれですけど、まあ、もし、つながらない、この486万さんがちょっと落とせませんよっていうなら、だって他の人が落とせないなんて、一言も聞いてないんで、多分俺何も間違ってないと思うんですけど、なので、まあ、もし、486番さんが問題なければ、スカイプとか、あと、そうだな。うん、スカイプで言ってもらえば直接渡すとかできますけど、どうしよう。なんで見れないんだろうね。よくわからんけど。で、417。原点に戻るというか、初心に戻って第1回目の放送からリメイク放送とかどう？ボイチェンしようでと。俺600回やってるっつったんだよ。おかしくね？てか第1回目の放送、まあなんだろう、本当の本当の1回目っていうのは自分声出してないんで、まあそれは置いといて、声出してないで画像だけなんで、それは置いといて、あ、もし声出してやるとしたら、フリーゲームのバスルームっていう、一応ホラー系の、その、今でもあんのかな？もうないかもしれないけど、まあ、バスルームっていう、サウンドノベルっていうのが、サウンドノベルでもないのかな？まあ、そういうのがありますけど、それをやるってことになりますね。で、あとは、その次にやったのが、刑事神奈美さつきか。の、あれなんだっけな、マインブラック、メインブラックなんだっけ、なんかそんなような題名のやつ。うん、っていうことになりますね。あれが多分声出して初期の頃やってたやつで、録音がない頃のやつですね。全く最初も最初で、まさか自分がこんなに長くこういうことやると思わなかったから、録音なんざ全くしてなかった頃のやつですね。で、4パチパチで、おっちゃんこんばんはと、まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、昨日言った通り京都総合資料館で文献とか、古文書漁ってたんだけど、4時間くらい座りっぱなしで肩がやばいと、腰がやばいとか、そのケツがやばいとかじゃなくて肩がやばい。だって4時間くらい座りっぱなしで肩がやばいってどういうことなん？なんでそこが痛むの？座ると肩が痛むってどこっちゃい。今度立つとどうなるんだ、立つと何が、はい、よくわかりませんけど。で、でまた忘れた、ダメだね、自分の中でもうなんかダメだわ。で489、今来たこんばんは、今日 CM 流したと、ダメだダメだわ、忘れてダメなんで、自分もう完全にね、なんか、うん、もう形が出ちゃってるね。こうしてこうしてこうやって始めちゃえみたいな。全然その CM 流すっていうのをね、流すところまでを一連の流れに入れないとダメだ、やんねえな、全然忘れちゃってるよ、ひどいな。で、490、今ファイルバンクつなげてます、混んでるだけかと、つながるまでガンバですと。え、そんな、あんまり自分そのファイルバンクで落とすとかってそんなやらないですけど、でも混むんだ、へえ、あ、そうなんですか。で491、シーザーマンのアナルに鍵ねじ込んじゃうと。これ491番さんは多分自分の初期も初期の頃のそのえ配信を知ってるからこそこれが書ける、 初期も初期だね。これも5年前の話だ、これ。多分、ほぼ。はい。約5年前の話。うん、よく知ってらっしゃる。はい、で、492。あ、今つながりました。と。いつもはすぐつながるんですけど、今日は混んでるのかなと。まあ、混んでるらしいですね。よくわかりませんが。で、493。ファイルバンク、うちは問題ないです。北海道からはつながるようです。と。別に。東京からつながんねえんだけど、みたいな、そういう混む。ことってあんな、それはないと思うんですけど、そういうちょっと変な感じするんですけど、北海道からつながりますと、そういう報告初めて聞きましたけど、北海道はつながるようですと、はい、まあ北海道は大丈夫だと、バチコイだと、で494、の人が言ってた、イサムさんが136話選んだの読むとか、リスナーリクエストやるとか、こんばんは聞かせていただきますと。なんすかこれ。え？なんか文章がなんか、これ880番。前すれ。おっちゃん134的傑作怪談ベスト10とかやればと、まあ134って書いてある時点で俺じゃねえんですけど、はい、リスナーリクエストは結構やってますけど、っていうか、はい、今とりあえずそんな感じですけど、ずっと、うん、まあ今日と昨日やってるのは違いますけどね。自分が選んだの読むっていうのは、てかもう忘れちゃってね、はい。まあ、とりあえず聞かせていただきますということで、まあ、ご丁寧にありがとうございます、はい。で496、昨日ファイルバンクからダウンロードしたけど弱小回線なのにまとめてダウンロードしたら10時間もかかった。うちも光に変えようかなと。いや光に変えても変わらない。ファイルバンクはその各駅ダウンロードと特急ダウンロードみたいなのあって、特急ちょっと名前合ってるか忘れましたけど、その特急ダウンロードにするとためには金を払わなきゃいけないような気がするんで、確か。だから、なんていうの、電話回線レベルの、ダウンロードスピードが各駅ダウンロードなんですけど、それ以外、速度は上げられないと思う。リアルマネーをぶっ込まない限り、確か。違ったかな。だから、光に変え、うち光ですけど、光にしたところで変わんないです、ダウンロードは。アップロードはガンガン早いんで行きますけど。で、497、おっちゃんさんはじめましてと。まあおっちゃんじゃないでしょ、おっちゃんさんでもないんですけど、はじめまして。20代です。で実は自分も PC が貧弱だからかもしれませんが、ファイルバンクつながりにくいですと。 YouTube とかニコ動とかにはアップしないんでしょうかと。ニコ動YouTube 恐れ多いって話ですよ。っていうか、こんなのアップしていいのかと、思うんですけど。はい。ファイルバンク繋がりにくい。てか繋がりにくいって言われたらマジで、言われたことないんですけど。PC が貧弱だから、そんなことあんの？多分ね、本当に珍しく何か混んでるんじゃないですか。普段そんなことないと思うんですけど。はい。で、495番で、いや、古文書とかを机に広げて読むから姿勢が前のめりになるのよと。で、495スルーされたって498に書くから。今、ファイルバンクの話してたから、ちょっとファイルバンク系列をちょっと読んでたわけですよ。はい、ね、はい。古文、てかさ、古文書読むってすげえな。なんか古文書読むってなんか呪文使えんじゃねえの。なんか机に広げて読むから姿勢が前のめりになると。てか自分古文書っていうのを読んだことないからわかんないけど、はあ、で肩が痛くなるのか、前のめりになって。へえ、なんか独特の匂いがしそうだね、そんだけ年季の入ったもん読むと。ね、トイレ行きたくなっちゃうよ。で、499、ファイルバンクに金払わないと速度変わらんのか、変わらんのかと。じゃあ今のままでいいやと。うん、いいと思いますけど。はい。 いや確かそうだと思いますよ。とりあえず自分も別にそういうの金ぶっ込んでないんで、落とそうと思ったらなんつうのキロ、1秒間に52か56だか忘れましたけど、56キロぐらいずつしか落とせないんで、めちゃめちゃ時間かかりますよ。はい、動画なんて落とそうもんならっていう。で、500、チャーン、こんばんはと、ね、なんだっけ、子連れ狼みたいですよ。で、まあ、チャーンじゃないですけど、で、今日も聞けて幸せですと、もうありがとうございます。はい、てか、レッスンばっかりしてて、全然読めてないんですけど。で、501番、プレゼントと、これ、超怖い、これ、これ、超怖い、これ、これ、ぼーっと見てると、すっごい怖いな。この画像やばいね。今ゾワゾワっときたね。顔色悪すぎっていう感じですね。家庭訪問に来たんですかな、これ。まあいいや。この、なんつうの、曇りガラスのボケ具合と、相まって、でも外は明るいね、これ。外暗い方が良かったんじゃないの、って思うけど。で、502、怖すぎっしょと。いや、だから、先生がこれ、家庭訪問来てんでしょ、これ。で、随分先生疲れて、顔色悪いわ。ねえ。はい。で、次行きましょう。てか、俺まだ1話しか読んでない。で、ファイル10、女の頭っていう題名の話。投稿者、ウッディ様、行きましょう。その日、私はひどく疲れていた。家に帰るなり、風呂にも入らず、布団に潜り込んだ。あまりにも疲れていたため、すぐに眠れるかと思ったが、逆に目が覚めてしまっており、なかなか寝つけずにいた。明日も早くから仕事だ。目をつむっていれば、そのうち寝れるさ。仮に寝れなくても、横になってるだけで違うだろうし。と、とりあえず布団の中で横にだけはなっていることにしました。布団に入ってどのくらいの時間が経過しただろう。急に私の体は動かなくなった。体を起こすことはもちろん、手や足も動かすことができない。金縛り。今まで金縛りというものを経験したことがないため多少は焦ったが、極度に疲れていると脳は覚醒しているが肉体のみが睡眠の状態になり、金縛りのような現象が起こることがあるという情報を耳にしたことがあったので、さほど危機感は感じなかった。少し冷静になったところで体のパーツを徐々に動かしてみることにした。まずは目。ゆっくりとまぶたを開く。思いのほかすんなり開くことができ、天井が見えた。次は指と思ったところで、視界の下の方、つまり私の足のあたりに黒い塊があった。不思議に思い、可能な限り視線を下に向ける。その黒い塊の正体は人の頭だった。しかも見知らぬ女、白い顔、生きている人間から感じられる生気というものが一切感じられぬ顔がそこにあった。私は一人暮らしで彼女もいない。完全に部屋の中には私しかいないはずなのに、私があまりの恐怖でパニックに陥っていると、なんとその女はだんだん私の顔の方に近づいてくる。やばいやばいやばい。私はとっさに目を閉じ、早くこの恐怖から逃れたい一心でお経を頭の中で唱え始めた。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。10分は経過しただろうか。私は恐る恐る目を開けてみた。女の顔があった。そして私にこうつぶやいた。お経なんて聞かないよ。以上。 女の頭っていう題名の話でした。なんか聞いたことあるような感じで、ジータルスの503、かなり大昔の古文書が全て漢字のやつは読めないけど、ある程度昔のやつなら大体の意味は分かるようになったとね。博士がここにいます。で504、俺ん家ではよくあることと。ここ大変だなおい。どんだけ来てんだよ曇りガラスのサディン。はい、これはねじーっと見てると怖いですねこれね。うち新聞取んないよって言ってやればいいじゃないですか。で505、おっちゃん子供、おっちゃんじゃないですけどこんばんはと、聞かせていただきますよと、ありがとうございます。で、506、金縛りに会うとワクワクするよね、お茶コーンと。ワクワクするんだ、俺はワクワクしてくんだ。俺ワクワクしねえっていうか金縛りに会ったことないから。でおっちゃんじゃねえし、とりあえずこんばんは。で507、最近怖い話を聞くと寺の、T 先輩のオチを想像して吹いてしまうと、はぁーっつってボーンみたいな。で、508、おっちゃん今日も来たよと、おっちゃんじゃねえけど20代だけど、最近聞き始めてから楽しみにしてますと、ありがとうございます。はい、ありがたい話です。で、次行きましょう。ファイル11、実家の部屋っていう題名の話、投稿者アマ君様。私たちの3兄弟の体験談を話します。私の家は3階建てです。私がまだ小さい頃、姉と兄と祖父母、ひいばあちゃんが3階、母、私は2階で、父が1階で寝ていました。姉の話。確か18歳の頃、寝ようとしたんだけどなかなか寝れずタバコを吸っていたそうです。すると母が部屋に入ってきて、明日学校なんだからタバコ吸ってないで早く寝なさいと言われ、深夜1時頃やっと眠りについたそうです。目が覚める。目覚ましで時間を確認しようとするが体が動かない。壁掛けの時計に目をやる。まだ2時か。姉が天井に何かの気配を感じ目をやる。え、叫びたいが声が出ない。金縛りに拘束される中、真上には長い髪を垂らしながらこっちを見ている人影。叫びたい、逃げたい。目を閉じれた。よし、とりあえずこのまま。驚きで目を開けると、そこには自分の上に馬乗りになっている女の姿が。目を閉じる。体の力が抜けていく。朝だ。なんだ夢？え？布団の上には長い髪が無数に落ちていたという。兄の話。姉の話の3年後、姉が結婚することになり、あの部屋が空き部屋となり、兄がその部屋で寝ることに。何事もなく1年が過ぎたのだが、ある日の夜、姉から話を聞いていた兄は何かの気配を感じた。まさか。なわけねえよな。寝るか。兄もまた姉と同じように目が覚める。ただ金縛りには合わなかったという。ああ、なんだ、まだ2時。明らかに感じる気配。後ろを振り返るとそこには小さなおかっぱの女の子と軍人のような格好の人が立っていたという。怖くなり、寝た兄はそれ以降何も起きていないという。それから5年ほどの月日が経ち、とうとうひいばあちゃんにもお迎えが来た。あの部屋は今は私の部屋になっていた。ひいばあちゃんの49日、2階の仏間では姉の子供が一人おままごとをして遊んでいた。めいっ子が走ってきた。お兄ちゃんも一緒に遊ぼう。いいよ。何気なく誘われるがままについていくが、めいが誰かとおままごとをしているような素振りを見せる。 まあそんなこともあるんだな。メイが発した言葉に私は言葉を失った。立ち上がり仏間の方を見て、お姉ちゃんどこ行くのと発した時、落ちそうもない灰皿が落ちた。私はうわ怖えなと思うくらいで何も考えていなかった。あの部屋に住み始めて3年が経った。その夜私は目覚めてしまった。そう、2時。姉や兄の話を知らなかった私は何の不安もなかった。コンコンコン。母か。何？ん？誰だ？ドアを開ける。が、誰もいなくて寝ぼけていたのでまた寝た。その朝、なんだ夢かと思い、そのまま朝飯を食べに行った。すると母に、あんた昨日の夜のあの大声何よ？ん？大声？あ、夢じゃなかったのか。誰にドアをノックされたんだろう。その話を兄に話したところ、兄と姉の話も知り気づいてしまいました。あの部屋の真下が仏間だったこと、ベッドの真下はおままごとをしていた場所だったこと、仏壇の真上にはノックされたドアがあること、すべてがつながっているとしたらと考えたら鳥肌が立ちました。以上、実家の部屋っていう題名の話でした。はい。んで、次行く前にジータレスミ509。俺はさすがに金縛りはうんざりしてきてる。お茶もそういうのないのと。え、どういうこと？いや自分、え、その金縛りネタってこと？金縛りネタにはもういいよ金縛りっていう風になってるってことですかね。だよね、多分ね。おっちゃんじゃないけど、まあ、そういうのないのって言われても、別に金縛りの話かどうかが分かんないから、読んでたらああ金縛りかっていうぐらいですけどね、そうですね。だから、まあ金縛り自体にうんざり。あ、そうなの。だって自分金縛りになったことないですから。はい。なので、なったことないし、ないからな。509番さんは金縛りに合ってるんですかね。で、また金縛りかよっていう自分の体験もあり、こういうネタでっていうか話で、その、金縛りが来るとまた金縛りかと。そんなに金縛ってどうすんだということなんですけど、よくわかんないですけど、うんざりてか別にうんざりとかはしないですけどね、自分はね。で、510、寺生まれの T さんシリーズってまだ続いてると。いや、わかりません。とりあえず自分が読んだのでアップされてた話をすべて読んだんじゃなかったっけ。で、511、長い髪を垂らしながらこっちを見ている人影って書いたんですけど、よくわかんないですけど。え、どういうこと？人影。これ何が言ってんだかさっぱりわかんない。で、512、ハゲちゃったのかと。ね。うわっと落ちたら、すっげえ髪が無数に落ちてて、俺の毛だったのかと。むしられたっていう。で、513が、金縛り自体にうんざりと。はい。ね。で、次行きましょう。エンジェル様、ファイル12、投稿者白子様、行きましょう。 私が高校3年生の頃、コックリさんやエンジェル様などが流行りました。でもみんな怖がりや、そんなんバカらしいという人ばかりで、うちの高校ではあまりやる人はいませんでした。しかし私は怖いの大好き、好奇心に勝てませんでした。そういう子が友達に一人いて、仮に A 子とします。二人が興味があるということで、放課後二人でエンジェル様をやることにしました。なんだかコックリさんは怖かったので、放課後二人で誰もいない教室に机を一つ、椅子を向かい合わせで用意し座りました。詳しく知っていたのは A 子なので、紙の書き方やエンジェル様の呼び方などを教えてもらい始まりました。エンジェル様は10円玉ではなく鉛筆です。そして降りてくると鉛筆が動き、質問に答えてくれます。鉛筆であだったら、あの周りをくるりと円を描きます。スルスルと動き、質問に答えてくれるエンジェル様に私たちはハマりました。連日でエンジェル様をやって3日目の日、あまりにもスルスルと動く鉛筆に、もしかしたら A 子が動かしているんじゃないかという疑惑を持ちました。もちろん私は動かしていなかったので。しかしそうではなかったのです。その3日目の日、どちらからともなく、私のことを好きな人はいますかという質問をしました。鉛筆はスルスルと動き、円を描きます。まずは私からでした。キャー嘘などと言いながら二人ではしゃいでいました。同じ質問で A 子を好きな人は誰ですかで、一人目の名前をスルスルと動き、円を描きます。二人目の名前をスルスルと動き、円を描きます。そして三人目の名前をスルスルと動き、円を一つ二つ描きました。そして三つ目の円を描こうとしたとき、 A 子は真っ青な顔になり、お戻りください、お戻りくださいと言いました。私は訳が分からずはてなでしたが、無事エンジェル様が帰ってくれて、二人で学校を出て、私がなんでいきなり終わっちゃったのと聞いたら、 A 子は暗い顔で、1個目の文字が死、2個目の文字が2だったでしょ、次の鉛筆はんに向かってたと言いました。私は全身の鳥肌が立ちました。鉛筆を動かしていたのは A 子じゃなかったんだ。そして最後の3文字、それ以来私たちはエンジェル様をすることはなくなりました。以上、エンジェル様という話でした。で、次行く前にジータレス読み514、さっきの本文にあったやつだね。人影。なぜそういう風な変換をしたんだよ。人影があると、人の影があるとっていうのが火のトカゲとね、そっちに変換したっていうのは、これはなんでだ。わかんないですけど、ポケモンでそんなんいたっけな、あれなんだっけ、人影、わかんねえや。で、てかなんでそれを書いたのかもわかんねえな、レス。で、まあいいや。515、はじめまして、今来ましたと。はい、ありがたい話で、はじめましてなんですか。あ、てかはじめまして多い気がする、本当に。ありがたい話です。はい、まあ1時ぐらいまでしかやりませんけど、まあもしよかったら、はい、じゃあ次行きましょう。ファイル13、友よという題名で、投稿者ライ様。2008年の10月8日早朝、南から山をポーンポーンと飛び越えてくる誰かがいました。そいつは私のアパートの窓に張り付き、バシャンと大きな音を立てました。 私はびっくりして飛び起きたら部屋のブレーカーが落ちて真っ暗になってました。私は寝るときもテレビ、蛍光灯をつけっぱなしで寝ます。いつも通りなのにおかしいなと思いました。その時はそれで終わりましたが、その日から部屋を2回ノックする音が始まりました。ドアを開けてみると今度は部屋中から聞こえます。誰かなと彼女と話していたんですけど、誰か分かりませんでした。まもなく喫茶店をオープンする時期になりました。友達に喫茶店やるから来てなと宣伝してましたが、繋がらないやつがいました。一番仲のいいやつで、こいつどうしたんや、俺の電話に出ないで、と半ば怒っていました。オープンも間近に迫った頃、そいつの携帯が繋がらなくなりました。これは何かあった、そう感じ職場に電話しました。すると K は亡くなりましたと、職場の同僚が。嘘だろ、電話口で怒鳴りかましてしまいました。涙が止めどなく流れ落ちます。少し落ち着いてどんな状況で亡くなったのか、どこでとか聞いてみましたが答えてくれません。私は実家に電話してお父さんと話しまして、自殺であったこと、死んだのは10月8日早朝であったことなどを聞きました。そこではたと思い当たりました。そう、ブレーカーが落ちた日です。その時理解しました。南から山を飛び越えてきたやつ、そう K だったのです。毎晩2回ノックしてたのも K でした。気づいてやれずにすまん。私は彼女とやつの実家に次の日車を飛ばして手を合わせに行きました。あいつは小さな箱に入っていました。部屋もそのままで、今にもトイレから出てきて来てんですかと言いそうです。それから私の部屋の2階ノックはピタリとやみました。やっぱり K だったかと改めて思いました。 K の実家から戻り、喫茶店の申請を切り替えるために現オーナーと保健所に行った時、保健所の職員が K の名前を呼びましてびっくりしました。現オーナーが私は K じゃありませんと抗議する姿に笑ってしまいまして、ああいるんだな、そういえば K は長く喫茶店でバイトしてたなぁと思い出しました。今も時々感じます。ああいるな。参拝するとどこでもあいつの成仏をお願いしています。どうか母親の元へ行けますようにと。以上、友よという題名の話でした。はい、ちょっとなんか妙なあの切り方とかちょっと誤字があったせいでカミカミでした、すいません。で、次ごめんジータレスミ、516、20代ってちょうどポケモン初期世代じゃなかったっけおっちゃんと。ポケモン初期、いやあのねギリギリずれててポケモンやらない世代のところに入っちゃってる。だからポケモン触ったことないんですよね一回も。本当にあのそうなんだよな、ポケモン世代とちょうど境のとこにいるような感じなんですかね自分ね。境でそのやってない側に立ってる、うん、てかおっちゃんじゃないですけどね20代ですけどこれでも。そうなんですよ、だからポケモン全然やったことないですよ。で517、はじめましてと。出た、はじめまして。てか、はじめましてが挨拶になってんのか。はじめましてじゃねえじゃん。今日で5、6回目の書き込みですと。全然初めてじゃねえし。まあ、ありがたい話ですけどね。でも、書き込みが、わかりづらい。わかりづらいっすわ。はい。で、次行きましょう。ファイル14、遊んでよという題名。投稿者、水木様。 4年前の夏、当時学生だった私は夏休みになったので近所に住む Y の家によく遊びに行っていました。この Y が結構な心霊体験者で、いつものように体験談などを話してくれ、それまで全く霊を見たことも感じたこともない私をドキドキさせてくれていました。その日は前日の飲みすぎもあって、いつの間にかうとうと。 Y のベッドで寝かしてもらうことにし、しばしお昼寝。しばらくするといきなり何かに首をつかまれ、ドンとソファーに投げ飛ばされ、何何となっていると、首をつかまれたまま私の耳元で、ねえ遊んでよと妙に甲高い子供の声がしました。異様に眠かった私。え、無理無理、遊んでよ遊んでよ、いや無理無理、遊んでよと繰り返しせがまれましたが、眠気に勝てずに再びソファーに。え、私ベッドで寝てたよな。慌てて飛び起きると、そこはベッドの上。なんだ夢かと再び寝ようとした私を見て、 Y が叫び声を上げた。その声に逆にびっくりする私。 Y は震えながら、鏡見てと。なんだなんだと思いながら鏡を見ると、そう、私の首には小さい子供の手で締められたような跡がくっきり。怖くなった私は Y にさっきの子供の話をしました。青くなりながら Y が一言、実は今日子供を下ろした日なんだよね、とぽつり。じゃああの声は。以上、遊んでよっていう題名の話でした。で、次、ファイル15、昆虫採集、投稿者マリ様。指を広げて、その間に鉛筆を勢いよくダンダンダンダンダンって指の間に突き立てるゲームって子供の頃流行りませんでしたか？親指の外側、親指と人差し指の間、親指の外側、人差し指と中指の間って感じで、より興奮を求めて鉛筆じゃなくて彫刻刀でやるおバカさんもいたと思います。この遊びつい最近始まったことではなく、私の父も子供の頃していたそうです。しかし私の父の場合一味違います。現在では劇薬として普通には販売されていませんが、当時虫を麻痺させる薬はそこら辺でも販売されており、私の父は虫の標本を作るのが趣味の一つだったので使っていたそうです。注射器に薬を入れてブスリと虫に刺せば OK です。ここまで来れば大概の方は察しがつくかと思いますが、私の父はその劇薬の入った注射器でダンダンダンダンってやったのです。そして失敗しました。右手の薬指に刺さり、危うく腐りかかりました。今でも成長の止まったその指は短いままです。毒が指だけでとどまってくれて本当に良かったです。私の存在まで危うくなる事件でした。皆さんも劇薬の使い方にはご注意ください。以上、昆虫採集っていう題名の話でした。はい。で、次行く前にジータレス読み518、素敵な曲ですね、まるで星空からおっちゃん軍が降ってきそうと、地獄絵図。これ学校の一応怖い話喋ってる時のあのテーマを、まあ、ちょっとアレンジしたようなやつなんですけどね、素敵な曲ですか、はい、星空からおっちゃん降ってきたらね、もうみんな避けるね、そんなだった、はい、で次行きましょう。 ファイル16現場でっていう題名、ヤマト様の、お話。俺仕事は解体職人してます。まあ主に内装解体ですね。で、解体現場はいわゆるいわく付きが多いんです。今から話すことは俺が去年新宿歌舞伎町のラブホの解体をしてる時の話です。やっぱり解体なんて仕事してるんで見たり聞こえたり感じたりするんですが。ではのっこみで現場で監督や現場の所長とかと現場を回りながら具体的な話をしてたんだけど、俺ら以外誰もいない。扉が勝手に開いたり、水は止めてるのに勝手に流れ出す始末。俺はそのラブホに入った瞬間に何か感じてはいたんだけど気にはしなかった。監督たちは何か知ってるみたいだったが。話は戻り、いわゆる解体現場っていうのは八方違う8割型電気通ってないからジェネレーターって発電機を入れて仕事してる。だが新品で会社が納品したジェネレーターが建物の中で使用しようとするとすぐエンスト。そんなことが初日から続き、業者を呼びメンテしてもらったが異常なし。だがやっぱり建物の中だと使用できない。監督と話し合った結果、電気屋を呼んで分電盤を設置してもらうことで決まった。そして点検終了後、作業をし始め、さっきまでの真っ暗な部屋とは大違い。やっぱりラブホでベッド、テレビ、ソファー、その他が散乱してる。とりあえずそのものは出してから本格的に仕事で、搬出している最中誰かに常に見られている感覚があった。たまげたことにテレビ、ソファーの下からお札が出てきたり、ベッドのシーツが真っ黒で濡れていたり。搬出も終わり、本格的に解体作業に入り、どかどか壊していると壁から人形やら雑誌やらその他が出てきた。で、その人形の目がやけに赤く見えたんだよね。なぜかって、人形を持ち上げた時に容量的にショートはありえないのに、真っ暗で周りは見えないのに、その人形だけがくっきり見えたから。そんな変なことが結構続きながら、でも作業は順調で、みんなで各部屋の風呂場、トイレを解体してる時、ポンポンと肩を叩かれたんだよ。てっきり仲間が呼びに来たのかってぐらいで振り向かなかった。俺、どうした？そこで振り向いたんだけど誰もいない。で、よくよく考えると俺風呂場解体してて扉閉めて仕事してた。ドアが開いたなら気づく。俺のすぐ右側が扉だからさ。しかも肩叩かれたの左肩。その日から仲間にも変なことが起こり始める。作業している最中に子供が視界に、子供が通り過ぎる。分電盤はちゃんと起動しているのになぜか投光器がついたり消えたりする。笑い声が聞こえる。俺含め仲間たちが全員聞いてる。中には浴槽を解体中、浴槽に引っ張られたり、俺は作業中に金縛りになり、ベッドが置いてあったあたりに人がいるのに気づいた。金縛りには何回も会っているが、立ったままでは初めてで、その人物はただそこに留まっていた。こちらをじーっと見ながら、仲間が休憩で呼びに来てくれて金縛りも解けた。その1週間後にそのラブホは全壊し、今は駐車場になってる。以上、現場でっていう題名の話でした。ちょっと文章がよくわかんない。なんか句読点とかがなんかよくわかりませんでした。どこで切ったらいいのやら。はい。で、ジタレスミ519。そうそう、おっちゃんが朗読の時に使うバイオリンとかチェロの音楽があるけど、あれ欲しいです。もし著作権フリーなら落とせるサイト教えてほしいですと。全然わかんない。バイオリンとかチェロの音楽どれだ。朗読の時に使う音楽なんざ、どれだろう。どれのこと言ってんだろう。わかりません。この配信の時にやってた曲とか言ってくれた方がわかると思う。 はい。でも多分ですけど著作権フリーじゃないです。はい。で520、今来たよこんばんはと、はい、ありがとうございます。はい。あと30分あるかないかぐらいですけど、はい、ありがたい話です。で、次行きましょう。ファイル17、某廃病院っていう話。ジュニケン様、投稿者。霊感が結構ある兄の話。兄主観とします。僕はある場所へ友人4人で向かっていた。そう、今日は遊び半分で肝試しに行くことになっていた。正直霊関係はあまり得意じゃない。しかし変なプライドが僕の弱音を封じ込めた。道は上り坂、目的の場所は車のライトに照らされてうっすら浮かび上がった。
キッ
というブレーキ音とともに車はゆっくり止まる。じゃあ行こうか。お前はどうせ怖いんだろうからここにいろ。なんかあったと車を出してもらわないといけないし。なんていい友人だろう。ん？待てよ、俺一人きりじゃねえか。まあ入るよりマシか。車のヘッドライトに照らされ友人たちは闇の中へと消えていった。どのくらいが過ぎただろう。いつの間にか寝ていたようだ。ん？車が動いてる。やばい。あれ？おい、お前何寝てんだよ。あれ？なんで？いつ帰ってきたの？は？今から肝試し行くんだろ？いや、もう着いただろ。2軒目か。こいつ何言ってんだ？バカじゃね？おかしい。確かに着いたはずだ。運転していた感覚はある。夢か？いや、今が夢か。うわ、なんだ。僕は某病院の車の中で目が覚めた。やっぱり夢か。ん？今の音はなんだ。車のエンジンも切れている。寝ぼけていたせいもあり頭の中が整理できない。しかし何かが違った。後部座席に誰かがいる。振り返りたいが振り返りたくない。ルームミラーも見る勇気がない。そうこう葛藤しているうちに暗闇から友人が帰ってくるのが見える。しかし様子がおかしい。ある程度の距離で友人がこっちに何か叫んでる。でも何も聞こえない。何なんだ、何かあるのか。後ろの気配も強くなる。何かものすごく怖い。でも振り返れない。友人はまだ何か叫んでる。
ロー、え、逃げろ。
友人は勢いよく走ってきて運転席から僕を引きずり出した。早く走れ、もっと早く。僕はとりあえず走った。やっぱり何かいたのか。友人は全員外にいる。あの気配は何だったんだ。僕は勇気を出し離れていく車を振り返ってみた。何もないじゃないか。
おい、お前ら止まれ。
どういうことだ、説明しろ。一瞬の隙だった。後ろを振り返りまた前を向いた時、友人たちは誰一人消えていた。
何なんだ、どこ行った。おい。
車からの距離は50メーターほど。暗闇の中、車のテールランプが見える。
どうなってる。エンジンはかかってなかっただろう。おい、どこ行った。おい、
友人の声だ。あいつらなぜ車のそばにいる。
俺はここだ、なぜそこにいる。
すぐさま駆け寄り友人のバカみたいな笑顔を拝むことができた。
何してたんだよ、一人で出歩くなんてお前意外だな。
違うんだよ、僕は説明した。寝ぼけてただけだろ。一言で終わった。とりあえず帰宅することになった。何か腑に落ちない。何だったんだろう、これも夢なのか。本当の僕は何をしてたんだろう。
どこまでが夢なのか。しかしあれも今も現実だ。そうこうしているうちにコンビニに着いた。友人らは僕が無遊病だのなんだのとバカ騒ぎしていた。キャーと車を出た時叫んでいる友人の姿があった。どうした？友人は後ずさりしながら車を指さした。そこには車全体にびっしりついた小さな手形があった。それから肝試しは行くことはなくなった。いまだに原因はわからないと聞いた時、一人で車に乗るのが怖かった。以上、某廃病院という題名のお話でした。で、521、ちょっと探してくる、フリーでなければお金出して買いますのでタイトル知りたいですと。すごいあれなんですね、使いてっていうあれなんですかね、欲しいみたいな。どれなんですかね、マジでわかんないですよ。で、522、おっちゃん抱いてと。男だ、男、どうせ男だ。で、523、10月12日の放送のオープニングではなくて朗読の時に使ってた音楽です。ホラーテラーさんの戦隊坊主の雨の回です。ホラーテラーの戦隊坊主の雨の回の時に流してた曲。まあ、聞きゃすぐ分かりますね。ものすごい最近やってる、回のあれなんで。あ、じゃあ、まあ、何使ったかちょっと自分今覚えてないですけど、聞いて自分でちょっと聞き返してみて、あ、これかっていうので、はい、それでちょっと書き込みしたいと思います、はい、これですよっていうことで、はい、で、524、おっちゃんこと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど20代ですけど、こんばんはと、はいね、略し便利、はい、次行きましょう。ファイル18、廃病院、また廃病院、MAA 様、行きましょう。これは僕の高校の友達の話なんですが、友達が中学2年の時に仲のいい5人である廃病院に行ったらしいんです。今はもうないんですが、その病院はリバーサイド病院という病院で、前々から出ると噂されていた心霊スポットでした。その5人組が病院に着くと、建物の周りが金網のフェンスで閉鎖されていたらしいんですが、一箇所だけ穴が開いていたらしく、そこから建物に入っていきました。中に入ると昼間なのに薄気味悪く、いかにも出そうな感じで、手術室にはカルテや手術器具などが散らかっていて寒気がしたらしいです。ある一人の子が、もうええやん、早く帰ろうぜと言ったのですが、周りの4人はまだ帰る様子もなく、まだ2階あるやん、行こうやと言って2階へと行きました。階段を上がると病室がたくさんあり、長い廊下が続いていて、床や壁もかなり傷んでいました。何かに気づいたのか、あれ、あそこの病室空いとるでと一人の男の子が言った。その先には確かに一つだけドアが開いていました。みんなはそれを見てその方向へと進んだのですが、部屋に入る直前、窓も開いていない、もちろん風も吹いていない部屋から、いきなりボールがポーンと飛んできて壁で跳ね返りました。明らかに誰かが投げたようなボールの速度。しかしそこには間違いなくその5人しかいなかったのです。その瞬間、5人は大声で叫びながら病院から出て帰っていきました。僕も聞いただけの話ですが、その噂を知っていただけに本当に気味が悪い話でした。
以上、廃病院というお話でした。はい。まあね、あんまり調子こいてレバーテストなんて行かない方がいいと、ね、肝試し行かない方がいいですよ、本当に。で、525番ありがとうと、ああ、そのアップしますよっていう話でね、このやる気のない顔で、526はじめまして、いつもいい声してますねと、またはじめましてかお前と、何回言ってんのはじめましてと、挨拶じゃねえぞと、うん、まあありがたいですけど、ていうかボロボロなんですけど、これいい声なんですかね、これちょっと飲み物飲みます。すいません、はい、で次行きましょう。ファイル19、ダンススタジオ。I love カズ様、投稿者。僕はダンスインストラクターやっているのですが、そこで起こった本当の話です。昔京都のスタジオで起こった本当に目の前であった出来事です。レッスン終了後、生徒さんたちと多分 4,5 人で、僕がたまたまその日呪怨のビデオを返しに行く前で持っていたので、みんなで見ることにしました。呪怨は映画版とビデオ版がありまして、怖いキモい方のビデオ版を見てました。見てる最中にスタジオ側の鏡に映る自分が見えるのが嫌だったので、その場からちょっとずれてビデオを見ていました。僕がずれた横には女の子がいました。相当の恐怖の後、ビデオは終わり、帰ろうということでスタジオの待合場から荷物を持ち外に出ようとした時、あることに気がつきます。先ほど鏡に映るのが嫌だったのでどいた位置にいた女の子が、ビデオの時怖さから耳を塞ぎ三角座りの状態で座っていたのですが、帰り自宅もせずにそのまま、なあ帰ろうや、声をかけます。反応なし。この時の気持ちは、またまたええから芝居は。あの場にいた皆そう思っていました。では何が真実っぽくすると言いますと、時間状況変わらず5分経ち、あれもしかしてほんまにもういいから、これが頭の中で争います。10分後、これほんまじゃない。そして男2人がかりで部屋から運び出そうとしたら、なんと女の子の体が重くて持ち上がりません。間違いなくやばいでって頭に出た瞬間、その場にいた生徒にとりあえず塩と酒買ってきて、僕は心霊系は大好きなので、その場でなんとかひらめいた策は、清め塩、おみき。10分後塩だけ買って生徒帰宅。女の子未だ動けず、仕方なく女の子の体に塩を振りかけます。するとさっきまで一切の反応を示さなかった女の子、塩をかけると、はぁ、あ、はぁ、あ、と重苦しく苦しみます。塩をかけ続けます。その甲斐あってかちょっとだけ体が動くようになり、なんとか男二人がかりで部屋の外へ。ただ部屋の外でも状況は変わりません。この状況はほんまにやばいと思ったので、酒を買いに行ってもらい、僕の指につけて女の子の口の中に、するとゲーというえずいた後、バッと女の子は目を開き、私何してたんですか、この間1時間余り、そして何があったのと聞いたら、呪怨の怖いシーンを耳を手で塞ぎ見ないようにしていたら、耳の中で男の低い声で動くなという声がした瞬間から記憶がないとのことでした。そしてみんな怖かったなぁと、みんなを送り届け、帰り道は怖すぎて必死に歌って帰ったのですが、携帯に夜中2時過ぎに着信が1件でね、 ナンバーディスプレイ見たらナンバーは何も書いてなく時間だけが載ってるんです。えと思いましたが留守電が入っていたので聞いたら、まあ、こんな言葉じゃない声が延々30秒入ってきました。怖すぎて消したのですが、あの日僕たち4人に起こった出来事何だったのでしょうね。以上、ダンススタジオという題名の話でした。で、527、今日もいい声だ、惚れ惚れと、喉ボロボロ、ちなみに我が職場は出ますよと。何が出るんですか、何が出るんですか、ミノタウルスみたいなのが出るんですか、なんか、どういうのが出るんですかね。出る、てか全然聞かないな。意外と振ってみたらそういう話って会社の人に聞いたら出てくんのかな。全然そういう話聞いたことないな、で528、はじめましてと、もういいです。もう毎回思うんですが、あの以上って終わり方、たまには意表ついてなんちゃってって言ってみてもらえんやろかと。てかなんちゃってがよくわかんないんですけど、なんでなんちゃってなんですか。なんとかだったんでしょうか、なんちゃってっていう、てか意表ついてって言うけど確実に意表つけないけどね、今日の配信でやっても、はい。で次、ファイル20、青いパジャマの男、アツクル君様の、投稿会談いきましょう。北海道生まれ北海道育ちの私、小学5年のお盆に親戚が集まって食事してた時、祖父が急に胸や背中の痛みを訴え倒れまして、救急車で搬送されました。病名は急性大動脈瘤。入院先は北海道の A 市立病院。死亡率が高く手術の成功率は 10% と医者から告げられていました。ICU といえど当時30年前の病院は付き添いの泊まりも OK でした。心電図がモニターされていましたが、異常があった時だけ看護師の呼び出しボタンを押すようになっていました。夏休み中でもあったため私も付き添いのローテーションに入っていました。私が付き添いの番の時にかなり怖い体験をしたのです。私、病室でピコンピコンピコンという心電図の音を聞きながら漫画を読んで祖父のベッド横のパイプ椅子に座っていましたが、急に非常に眠くなりましてベッド横の床の敷物の上に横たわりました。うとうとしながら心電図の音を聞いていました。突然窓の方からガタガタという音が聞こえてきまして、何の音だろうと思い目を開けようとしたところ、金縛りになりました。その時は仰向けで目だけは動かせました。窓の外に水色のパジャマを着たどす黒い顔の男がいまして、部屋の中に入ろうとしていました。手を窓にかけてガタガタ揺らしていますと思ったら、急に病室の空気が重くなりまして、瞬きをした瞬間に水色パジャマの男はすでに部屋に入っていました。私はとにかく怖くて、でも目を閉じることもできず声も出すこともできず体も動かせず見てるだけでした。その時の病室は2階で、窓の外に人がいること自体が普通ではなく、良くない霊が来たっていうのも本能的に感じていました。パジャマ男はスーッと宙を移動し、祖父のベッド脇の棚に体育座りをして祖父の顔を凝視していました。心電図のピコンピコンの音が明らかに速くなり異常音になりました。どんどん速くなる音を聞き、私は祖父がやられるって思いました。もうダメかって思いました。誰か助けて
そう思った瞬間、なぜかパジャマ男は立ち上がり、また窓の外へふわーっと出ていきました。心電図の音は元の音に戻り、私の金縛りも解けました。私は額から出た汗が耳に溜まっていました。後で気がついたのですが、祖父へお見舞いで持ってきた神社のお守りが真ん中から折れ曲がっておりました。結局祖父は無事でした。それから12年ほど経過して、私は社会人となり会社に就職しました。その会社の大先輩からある時、ひょんなことから恐怖体験の話を聞かされたのですが、その先輩、名前は F さんと言います。ちょうど私と年齢が一回り上で、公私ともにお世話になっていました。 F さんは昔新人で、入社当時お酒の飲みすぎで体を壊したことがあり、入院したことがあります。8人の相部屋で1ヶ月間過ごした中で、すごく怖い体験をしたから聞いてくれと言って話し始めました。 F さんの入院した部屋は12指腸潰瘍からがん患者までいました。隣のベッドには親しくなった M さんがいました。 M さんはがんでしたが、心臓病も患っていながら入院されていました。あるお盆の夜、日頃から減塩食の M さんは医者から止められていたラーメンがどうしても食べたくて、パジャマのまま病院を抜け出しました。次の日の朝に町外れの公園ベンチで重体で発見され、そのまま緊急搬送されましたが、お亡くなりになってしまったそうです。 M さんのお通夜の日、 F さんは病院からお経を読んで冥福を祈ったそうです。その日の夜、 F さんは金縛りになり、窓の外から M さんが病室に入ってきたそうです。 F さんは一番窓際のベッドに寝ていましたが、 M さんの霊はスーッとベッド脇の棚に腰掛けて、 F さんをじーっと見つめていたそうです。S さんは本能的に、こいつはあの世に行くのが寂しくて仲間を道連れにしようとしていると思い、目を閉じてお経を唱え続けたそうです。すると M さんはチッと舌打ちをして、 F さんの隣に寝ている人のベッド脇の棚に腰掛けたそうです。隣に寝ていた人はと悪夢でも見ているかのようにうなり出しました。F さんはお経を唱えていましたが、それ以上は何もできず見守っていたそうです。そのうちになぜか気を失ったか、眠ってしまったそうです。翌日朝方、ガヤガヤした声で F さんは目覚めました。医者や看護婦が隣のベッドに集まり、親兄弟が泣いていたそうです。隣のベッドの方が亡くなっていたんです。死因は心筋梗塞だったそうです。F さんは大変なことになると直感しまして、相部屋の病室の仲間に昨日の見たことを教えました。でも誰もふむふむと話は聞くものの、本気でどうしようかまでは考えてもらえなかったのです。次の日の夜にも M さんは同じように窓から入ってきて、また別の方のベッド脇の棚に腰掛けました。その方は医者からうつ伏せで寝てはいけないと言われていたのですが、病室の中までは周知のことでした。 M さんがじーっと見つめていると、ごろりと自らうつ伏せになりました。 F さんは声も出せず、ただ見ているだけでした。そのうちに眠ってしまったそうです。で、2日連続で仲間が亡くなる体験をしたというのです。3日目はさすがに F さんの話を信じた仲間の一人が、親戚に霊能者がいるってんで早速来てもらい、 F さんは見たままのことを説明したそうです。霊能者はお経を読んで、部屋の角に盛り塩をしたり、窓枠にお札を貼ったり、くじを切ってもらいました。霊能者曰く、自分だけ死んだのが悔しいらしい、一緒に死ぬ人を探しているとのことだったそうです。その日の晩は何事もなかったのですが、 F さんは深夜目が覚めた時、窓の外に暗い顔をした青いパジャマ姿の M さんがすごく冷たい目をして睨んでいたのを見たそうです。私はそんな F さんの体験談と自分の体験がかなり被っているのを感じ、ゾクゾクしていました。 F さん、入院してたのはもしかして A 私立病院ですか？ そうだよ。私はやはり自分の体験した例は M さんと思います。実は F さんの奥さんが数年前にお亡くなりになっていて、 F さんは男で一つで男の子二人を育てていました。ご自分でおっしゃっていましたが、退院してから不幸続きで大変だって。私はいつも青いシャツを着ていた F さんとどす黒い顔の M さんの青いパジャマとか偶然の一致とは思えず、M さんはすでに F さんに取り付いて好きあらばあの世に連れて行こうとしているのではないかとすごく不安に感じました。 F さんはその後2年くらいで突如会社をお辞めになり、ご自分で商売をされていましたが、突然お店を閉めて行方不明になってしまいました。電話もつながらず、お子さんに聞いても知らないんですよ。それからさらに20年経ちました。昨年10月、私は急性大動脈解離で緊急搬送で入院しました。死ぬところでした。綺麗な花畑の夢を見ました。今年2月から社会復帰したんですよ。以上、青いパジャマの男っていう題名の話でした。で、ジータレス読み529、こちらが脳内で最後の異常を異常と変えてみるのはどうだろうと。異常、どういう終わり方なんだ。はい、よくわかりませんが。で、今日はこれで終わりかな。1時ですからね、この辺で終わりにしようかなと、はい、思います。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はですね、ファイル9からファイル20まで読みました。はい、あまり長いのがなかったんで結構いけた方かもしれない、短い時間にもかかわらず。はい、2500話を超えました、読んだのが。はい、というわけでですね、今日はこの辺で終わりたいと思います。録音ファイルはまたアップしますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。で、なんだっけ、その曲についての話もちょっと書き込みたいと思います。はい、どんな曲だったかってことで、はい、じゃあですね、また、次回近いうちにですねできたらいいなと思いますので、その時またタイミングがあったらですね聞いていただけたらありがてえなということで、はい、この辺で終わります。じゃあありがとうございました。ではおやすみなさい。それじゃあこの辺でバイバイ。